いますね。で今、うん、あの皆川君が持ってるウクライナノートっていうのは、はいはい、あのもっと話的には遡る、
うん、
感じの話で、うんうん、いわゆるホロドモールっていう、うん、まあ、あの計画的ジェノサイドって言われてた、うん、部分もあるんだけど、まあ、ウクライナにとってはちょっと民族的な記憶になっている、
うん、そうね、
出ました、俺たちのヨシク、
うん、
毎度出てくるヨシクによる計画的飢餓政策、
うん、
ジェノサイドとも言われてますけども、うん、の話をもっと遡って、あのまだその生きの少し前の話だったりするので、うん、当事者として体験したじいさんばあさんから、あの32年33年がまあ中心になってますけど、うんうん、の話の大飢饉でのまあ粛清というか大虐殺ですよね。実際そのちょっとウクライナからあの来てた、ね、あの仕事の関係で知り合ったあの姉妹の方とか話とかするけど、うん、聞いたけどやっぱり非常にそれに対してはもう思い入れがあるというか、うん、やっぱり民族的な記憶として強固なものとして、
うん、
もたらされてるんだなっていう話の1920年代とか、まあ、入ってるな、あと30年代、
うん、
で後の第二次世界大戦のに至るあの近くまで行くそのドイツ軍とかも登場してきたりするんで、うん、第一次第二次で、うん、まで結構取り上げてますけど、もっと時代的には遡ったそのウクライナの、あの飢餓の記憶、
うん、
そして集団農場としての、うん、そのまあ、あの人員が、ね、引き上げられてってっていう、
うん
う
ん
う
ん、
それはこっち の, そのロシアノートにはかかチェチェンも同じことやられてるんで、ね、うんうん、それを武力闘争したわけだけどの話と、まあ、相互に入り組んでる話でですね、まあ、こっちはあのもっとあの地味な地味っていうか地味で苦しい話、ね、寒くて苦しくて腹減ってっていう話が延々と続くという非常に辛い話ではありますけども、うんうん、まあ、あのイゴールとはそのね、あの当事者にいろいろ話を聞いた話に絵をつけてるっていう意味では、まあ、あのいい本になってんじゃないかなと思いましたね。非常にいかにもそのロシアウクライナ系って感じのもうなんていうのかね、
うん、
苦しい時代を生き延びてきたこの岩のようなね顔のおばさんが、ね、非常に
笑顔など知ら
ないっていうかっこいいんだこのばあちゃんが、っていう話で、いやこれは辛いなと思いながらね、やっぱりあの楽しく読んじゃいましたけども、
そう
ね、土地ね、
うん、まあそのぐらいから、ね、うん、あの振り返っとかないと、
うん、
ウクライナっていう、ね、
うん、
国がどこの線、今の線だ、まあ、今のところにだけど、
ええ、
当時のね、うん、こう結構流動的であって、
もちろん、
ね、ポーランドかとごぞごとやってた時代から考えたらさ、
そうなんですよ、うん、で多分そこら辺はみんなある程度そのぼんやり持ってたと思うんだけど、うんうんうん、まあ、幸か不幸か不幸なんだけど、うん、あの今回の戦争で非常にそのみんなの頭の中に地形、うんうん、いろんなその地名とか、うん、あの全体地図みたいなのがすごくよくできたと思うんだよね、うんうん、なのでこの中にすごく確かに実際いろんなその地名とか出てくるんだけど、うんうん、今読むのにちょうどいいんじゃないかと、非常に理解度が高まる、
うんうん、
あの辺りだなとか、うん、そういうことが すごく分かりやすくなってるんで、そういう意味でもまあ読んで面白い本なのかなと思いましたね、うんうんうん、で途中でそのホロドモール、さっきのさ、うん、あのばあ様の話でさ、うん、まあ、とにかくまあ食うもんなくてさ、うん、根っこ掘ってみたいな話とか、うん、まあ、出てくるんだけど、いろいろあの馬の皮しゃぶってたりとか、うん、もちろんあの人食いの話も出ます、うん、だけどもここでそのパンは小麦ではなくマグサ、
うんうん、
馬に与える貝場だよね、
うん、
で作ったコルジキというビスケットを油を敷かないフライパンで焼いて作ったって書いてあって、まずそう食いて
焼いた草だね、
そう焼いた草って